皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、今朝来るときにですね、那須岳がすごく綺麗でしたね。今年は積雪が多くて、ね、雪かきで苦労なさってる方も多いんじゃないかと思いますけれども、私も正月早々雪かきをして腰痛めてしまいましたけれども、だいぶ良くなってきました。皆さんのお祈り、感謝いたします。一言お祈りしてメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。あなたが今日私たちをこの御前に集めてくださって、またあなたの皆を賛美礼拝するこの恵みの時、礼拝の時与えてくださっていることを感謝いたします。今日もまた旧約聖書から御言葉が語られますけれども、一人一人の心に届くことができるように、一人一人の心を探り、またあなたが取り扱ってくださいますようお願いいたします。あなたに栄光の帰される礼拝となりますように、尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。メッセージノートがいつものように配られていると思いますけれども、メッセージノートに目を通しながらメッセージを聞いていただけたら幸いです。前回11月ですね、イスラエルの民が幕屋を、ね、全員で協力して作成したという場面から学びました。覚えておられるでしょうか。金の格子を礼拝してしまった、その大きな罪を許されたことの感謝がこの幕屋作成の原動力となりましたというところから、喜びにあふれて、幕屋を改正作成しましたというところから学びました。で、出エジプト記はこの幕屋の完成で終了して、その後のイスラエルの民の歩みを取り扱っているのが民数記で、今日は民数記からお話ししますけれども、民数記っていうその名前の由来について語る前に、歴史的な背景についてお話ししておきたいと思います。プリントご覧ください。出エジプト記の12章の一節のところに、この月をあなた方の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよっていう言葉があるんですけれど、これは杉越の時ですね、イスラエルの民が奴隷だったんですけれども、これから急いで杉越の食事をしてエジプトを出る、その時に神様が発せられた言葉、これがこの言葉なんですけれども、すごく大事なんですね。要するにこの日がこのイスラエルの人々にとって一年の始まりの日となったっていうことなんですよ。私たちに例えたらお正月になるわけですね。で、このイスラエルの暦の一年の始まりの日っていうのは、西暦では3月の中旬に相当すると言われていますけれども、これはイスラエル独自の暦で、この日が民族としての始まりの日となるということなんですね。ですからイスラエルの民にとってエジプトで奴隷であったその日から解放されて、これから出てくるんだっていう、この出エジプトの出来事は非常に意味深いものであったわけですよね。ですから聖書を読んでると時を数えるときにいつも出エジプト期から何年目っていう書き方をしている。これは本当に目を留めておく必要があるかなと思います。でプリントをご覧ください。そして出エジプトをして、それから市内の荒野に入ったのが第3の新月の日ということで45日目なんですね。そして幕屋が完成したのは第2年の第 1の月なので、1年後に幕屋が完成しました。そしてそのまましばらくあと1ヶ月後に人口調査が行われるんですけれども、エジプトの地を出て2年目の第2の月の1日っていう言葉で民数記の1章の1節が始まるんです。 ですから幕屋の完成から1ヶ月後に人口調査をしたということなんです。これが第1回目人口調査なんですけれど、荒野の旅が終わる40年後ですよね、にもう一度カナンの地に入る前にモアブので2回目の人口調査を行ってるんです。で、このようにして2回人口調査をしているということで、この民数記というネーミングが付けられたそうです。そしてプリントをご覧になっていただけるといいと思うんですけど、2年目の第2の月の20日に、人口調査をして20日後に市内を出発してカナンに向かっていくわけなんですね。そして今日の箇所は、13章なんですけれども、カナンの地パランというところからカナンの地の偵察に入る今日の箇所に入っていきます。で、13章の1節から16節なんですけれども、もう一度朗読お願いできますでしょうか。
主はモーセに告げられた。人々を使わせて、私がイスラエルの子らに与えようとしているカナンの地を偵察させよう。父祖の部族ごとに一人ずつ族長を使わせなければならない。モーセは主の命によりパランの荒野から彼らを使わした。彼らは皆イスラエルの子らの頭であった。彼らの名は次の通りである。ルベン部族からはザクルの子シャムア、シメオン部族からはポリの子シャフテ、ユダ部族からはエフンネの子カレブ、イッサカル部族からはヨセフの子イグアル、エフライム部族からはヌンの子ホセア、ベニヤミン部族からはラフの子パルティ、ゼブルン部族からはソディの子ガディエル、ヨセフ部族すなわちマナセの部族からはスシの子ガディ、ダン部族からはゲマリの子アンミエル、アシェル部族からはミカエルの子セトル、ナフタリ部族からはボクシの子ナグリ、ガド部族からはマキの子ケウエル。以上がモーセはその地の偵察のために使わしたものの名である。モーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名付けた。
はい、ありがとうございます。はい、イスラエルの各部族からの代表が、石膏を偵察隊として派遣されました。でエフライム部族からはヌンの子ホセア、すなわちヨシュアが派遣されました。そして3節のところにパランの荒野からって彼らを使わしたとありますけれども、26節を読むと実は具体的にはパランの荒野のカデシュっていう地名が出てくるんで、結局はカデシュバルネアから発見されたことが分かります。でプリントの地図をご覧になっていただきたいんですけれども、派遣されたところがカデシュバルネアで、もう一つ矢印がついているヘブロンの南部の方ですよね、ネゲブに派遣されていったということなんですけれども、大体こんな場所ところからここに派遣されたんだっていうのを把握しておいていただけたら幸いです。そして偵察、どのような偵察の内容をしたかっていうところで、13章の17節から24節もう一度朗読をお願いできますか。
はい、モーセはカナンの地の偵察のために彼らを使わしていった。ここへ登っていってネゲブに入り産地へ行き、その地がどんなであるか調べてきなさい。そこに住んでいる民が強いか弱いか少ないか多いか、また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か、土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこには木があるかないか、勇気を出して この地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟する頃であった。それで彼らは登っていき、チンの荒野からレゴマハハマテのレホブまでその地を偵察した。彼らは登っていってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマンとシシャリとタルマイがいた。ヘブロンはエジプトのスオアンより7年前に建てられていた。彼らはエシコルの谷まで来て、そこでブドウが一房ついた枝を切り取り、二人で棒で担いだ。またザクロやイチジクの木からも切り取った。その場所はイスラエルの子らがそこで切り取ったブドウの草にちなんでエシコルの谷と呼ばれた。
はい、ありがとうございます。モーセが指示を出して、神様が定めておられる約束のうち、カナンがどのようなところであるか事前に調査しなさいということで派遣されたんですね。で、3つの目的があったんですけれども、そのまず住民について、強いか弱いか少ないか多いかということで、そこに住んでいる民が攻略しやすそうか、手強そうか見てきなさいということなんですね。で、住居については宿営か城壁の町かっていうことなんですが、これが要するに彼らが定住して住んでいる、城壁の町ってことは定住して住んでいるっていう、あるいは流浪の民かですから、そして防備が固いか否か、調べてきなさいということですね。そして土地については良いか悪いか、肥えているかどうか、木があるかないか、土壌、どういう、作物が取りやすい地域かどうか、調べてきなさいということ、そして果物を取ってきなさいということは、本当に土壌の良し悪しを知る一つの目印として果物を取ってくるようにというふうに命じられました。で、派遣された時期が初ぶどうの熟する頃って書いてあるんですが、これは今の西暦の7、8月頃ではないかと言われています。そして彼らは40日間偵察してきました。ネゲブ地方を偵察して、エシコルの谷、ヘブロンの北方の産地なんですが、そこでブドウを切り取ってきた。で、2人で棒に担いで来たって書いてあるので、かなり立派なブドウの重いね、ずっしりとしたブドウの枝であったんじゃないかなというふうに思われます。そして彼らは帰ってきて報告をするんですね。で、13章の25節から29節を読みいたします。40日の終わりに彼らはその地の偵察から帰った。彼らはパランのアラノのカデシュにいるモーセとアランおよびイスラエルの全会衆のところにやってきて、二人と全会衆に報告をし、そのうちの果物を見せた。彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。ただそのうちに住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ました。アマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいます。で、このような、報告をしたわけですね。12人がイスラエルのために向かって偵察してきた報告を伝えたわけです。まず乳と蜜の流れる地ってよく聞くと思うんですけど、これは実際に乳と蜜が、そこに流れてるっていう意味じゃなくて、肥沃な土地であるという、そういう意味なんですね。そしてそれを裏付ける証拠として果物を見せたわけです。そして29節に出てくるアマレク人、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人はカナンの先住民族の名前です。で、私は今読みましたここのこの箇所の報告内容は、 脚色は特にしてない、現実をありのままに描写した内容ではないかと私は考えています。そこでですね、皆さん認知行動療法って聞かれたことあるでしょうかね。心理療法の一つなんですね。認知っていうのは物事を見た時にどのように自分が受け止めて解釈するかっていうことで、私たちの認知の仕方によって私たちの反応や行動が変わっていくっていうことなんですね。今日は聖書のメッセージなので、この心理学を深掘りするつもりは全くありませんけれども、今日のメッセージを理解する助けとして一つの例を紹介したいと思います。ある心理療法の本に出てきたお話なんですね。ある会社員が上司に、このところ君はミスが多いので気をつけてほしいって言われたそうなんです。それで3つの反応が例として書かれてありました。1番目、私はヘマばっかりしていて、無能だって、それで会社に行くのが億劫になって休職してしまいましたっていう反応ね。で、2つ目の反応は、あの上司はわがままで無茶なことばかり要求してくると言って怒ってしまう。で、それゆえに会社の人間関係がうまくいかなくなる。で、3つ目の反応は、ああこれは勉強の機会だなって、どうすれば自分がね、会社での仕事を改善できるか反省して考えてみるっていう、全く同じ状況の中に3つの反応があるんですけど、皆さんだったらどれ選びますか。どうすることが私たちにとって一番益になる反応でしょうか。これはね、架空の話なので、実際は職場の状況とか上司との関係が私たちに及ぼす影響は大きいと思います。ただ分かりやすい例として挙げさせていただきました。その理由は、一つの出来事に関しての私たちの認知の仕方によって私たちの反応や行動は変わるという事実なんです。で、先ほど偵察隊が行って報告をしました。その報告に対して2つの反応が出てきたんですね。まず30節の反応、その時カレブがモーセの前で民を鎮めていった、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう、必ず打ち勝つことができますと言ったんですね。民を鎮めてっていう表現が出てきてるということは、偵察隊の報告を聞いた民はこの時点でもうすでにかなり動揺していたんじゃないかなっていうふうに思われます。そして、14節を見ると、ヨシアもカレブと同意見であったことが分かりますが、ここでヨシアが出てこないのは、多分ヨシアはカレブの脇に控えていてカレブの意見を聞いていたからではないかというふうに思われます。カレブは言いました。私たちがぜひとも登っていってそこを占領しましょう、必ず打ち勝つことができます。ここは神の約束の地であるから必ず攻略できると宣言しています、ね、28節の、巨人とこがいますよっていう現状を見た上で、かつひるんでいないんです。勇気と信仰に裏付けられた力強い反応を見ることができます。しかし他の10人はどのように反応したでしょうか。31節から33節を読みします。しかし、彼と一緒に登っていた者たちは言った、あの民のところには攻め登れない、あの民は私たちより強い、彼らは偵察してきた地についてイスラエルの子らに悪く言いふらしていった。私たちが生き巡って、偵察してした地はそこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。私たちはそこでネフィリムの末裔アナク人を見た。私たちの目には自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。 カレブとヨシアとかなり違う反応をしています。同じものを見てもね、こんなに反応が違うんだなっていうふうに思います。で、彼らはあの民は私たちより強いと言っています。戦う前からもう彼らは強そうなので勝てないんだと決めつけてしまいます。これは戦う前から負け戦を宣言しているようなものです。で、その理由が32節以降に書かれています。そこに住みつくものを住むものを食い尽くす背が高い者たち、そしてネフィリム人という表現が出てきます。ネフィリム人はノアの時代から存在した民族で巨人でした。アナク人はネフィリムの末裔で巨人でありました。新命記の2章にもアナク人は背の高い国民であったと書かれていますから、これは誇張ではなくて彼らは本当に背が高かったんだと思います。で、ここで先ほど例に挙げた認知の問題がクローズアップしてきます。私が今背の高い人たちを見ると、遠くが見渡せて便利だろうなとか、バレエとかバスケットをするのに向いているのではというようなことしか考えないんですよ。気持ちに余裕があるんですね。でも彼らはこのアナク人をこれから戦う相手として見ているのです。そこで彼らは私たちに危害を与えるに違いない、我々に勝ち目はないと強い恐れとパニックに襲われているのが分かります。そして自分たちのことを自分たちがバッタのように見え、彼らにそのように見えただろうと言っていますけれども、ここで彼らのセルフイメージが見えてきます。彼らは背の高い勇士であって、それに比べて私たちはバッタ、弱々しい虫けらに見えると言っているのです。バッタと巨人、バッタには巨人に対して勝ち目はないように思われてしまいます。この箇所を読んで思い起こしたことがあります。去年の東京オリンピックの女子のバスケットボールなんですけど、彼女たちはね、頑張って銀メダルを取りましたけれども、決勝リーグ参加12チームのうちで平均身長では下から、日本チームはね、下から2番目でした。彼女たちにとってほとんどのチームはアナク人のように見えたのではないかと私は思います。もちろん彼女たちを動かしたのは聖書の神様への信仰ではありません。しかし、どうしても勝ちたい、きっと勝てるという信念が彼女たちを奮い立たせました。そして勝利するための有利な作戦を練って、そしてそれに至るために血の滲むような練習に励みました。それゆえにあのような素晴らしい結果をもたらしたんだと思います。私もテレビ見ていてとても感動して励まされました。まあ、この例から言いたいことは、私たちが物事に取り組む時の私たちの気持ちっていうのは非常に大切なんだっていうことなんですね。ですから場合によってはもう戦う前から負け戦となってしまう場合もあるんです。でも私たちクリスチャンの強みは神様が共にいて戦ってくださるという信仰にあると思います。イスラエルの民のその後をちょっと見ていきたいと思うんですが、14章の1節から4節を読みします。この後の出来事ですね。すると全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエルの子らは皆モーセとアロンに不平を言った。全会衆は彼らに言った。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった、あるいはこの荒野で死んでいたらよかったのだ。なぜ主は我々はこの地に導いてきて剣に倒れるようにされるのか。妻や子供はかすめ奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとってはよくはないか。そして互いに言った。さあ我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろう。ここを読むとね、イスラエルの民が さらにさらに後ろ向きの反応になっていってしまうことが分かります。絶望感が増し、彼らの中で心の中で敗北はもう決定的なものになってしまっています。エジプトで、あるいは荒野で死んでいた方がマシだ、そうだ、頭を立てて、要するにモーセ以外のリーダーを立ててエジプトに帰ろうと完全に後ろ向きになってしまっています。これまでリーダーとして導いてくれたモーセのことはもう眼中にありません。それに対してモーセとアロンは取りなします。14節章の5節、そこでモーセとアロンはイスラエルの慣習の全体の前でひれ伏した。民の動揺と不信仰を見て心を痛めた二人は民のために覚えて祈るんですね。取りなしの祈りです。その後ヨシアとカレブの宣言が続いていきます。6節から9節、するとその地を偵察してきた者のうち、ヌンの子ヨシアとエフンネの子カレブが自分たちの衣を引き裂き、イスラエルの全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて偵察した地は素晴らしく良い地だった。もし主が私たちを喜んでおられるなら、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださる。あの地は父と道が流れる地だ。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。彼らの守りはすでに彼らから取り去られている。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。でちょっとプリントの方を見ていただきたいと思うんですけれども、イスラエルの民の反応、先ほどお読みしました14章の2節から4節、ここを読むとプリントでは赤くなっているんですが、我々っていう言葉が4回出てきてますね。そして14章のカレブと6節から9節のカレブとヨシアの反応を見ると、ブルーで主がって3回出てきてますでしょ。ここがとっても大切なところなんですね。要するにイスラエルの民は自分自身に目を向けているのに対して、ヨシアとカレブは神様に目を向けていることが分かるんです。特に大切な表現は9節の主が私たちに共におられるのだのところです。彼らは自分たち自身に勝つ力があると豪語していないんです。自分たちと共におられる主が勝利に導いてくださると宣言しているのです。彼らは私たちの餌食となる。彼らの守りはすでに彼らから取り去られている。これらの言葉から彼らは戦う前から勝利を確信していることが分かります。この戦いは自分たちの戦いではなくて主の戦いである、だから主が勝たせてくださるのだというところに立っています。これこそが今日のメッセージの一番大切なポイントなのですね。で結局この後ですけれども、モーセが取りなしの祈りをするんですね。もしもイスラエルの民がこの荒野で全員滅びてしまったら、周囲の民に対して証しになりません。どうかこの民をお許しくださいとモーセは神様に嘆願します。しかし22節で神様は、私の栄光と私がエジプトとこの荒野で行った印を見ながら聞き従わなかった者たちと言っています。すなわち葦の海を渡ったこと、荒野で水とマナが与えられたこと、うずらが与えられたことなど、神様が万能の力を見せてくださったその奇跡を何回も経験してきたのにもかかわらず、 今この時に信仰を働かせることのできないイスラエルの民に対して14章の28節から30節、最終的な宣言をお神様がなさるわけですが、彼らに言え、私は生きている、主の言葉、私は必ずお前たちが私の耳にかかったと語った通りにお前たちに行う。この荒野にお前たちは屍を晒す、私に不平を言った者で20歳以上の登録され数えられた者たちは全員である。エフンネの子カレブとヌンの子ヨシアの他はお前たちを住まわせると私が誓った地に誰一人入ることができない。結局信仰によったよって歩んだヨシアとカレブだけが約束の地に入ることが許され、他の同世代の者は約束の地には入れない、入れるのは彼らの子孫であると言われたわけです。そして34節、あなた方がかの地を探った日数は40日であった、その1日を1年と数えて40年の間あなた方は自分の咎を負わなければならない、こうして私への反抗が何かを思い知ろう。ここで大切なポイントは、この最初のね、あの12人の偵察隊が来た時の報告にどのように反応したかによって明暗が明らかにされたということなんですね。グレーゾーンはないのですね。本来この地点からカナンの地はかなり近くて、10日から14日くらいで行ける距離にあったと一般的には言われていますけれども、しかし不従順のゆえに40年間この荒野をさまようことになってしまいます。最初に聞いた報告への反応の違いによって、その後のイスラエルの民の歴史が変わってしまったことになります。ここもまた重要なポイントです。私たちが今日下す反応や行動決定が私たちの未来を変えてしまうという可能性があるということなんです。プリントご覧になっていただきたいと思うんですけど、アブラハムへの3つの約束もずっと毎回のようにメッセージの旅に話してるんで耳にタコができてると思うんですけれど、アブラハムに神様は3つの約束を述べたんですね。創世記の12章ですけど、あなたの子孫は増え広がり一つの民族となります。2つ目、カナンの地はあなた方のもの、あなた方の領土となる。そして3つ目、あなたの子孫によって地上のすべての民族の祝福を受ける。これはもう旧約新約をずっと貫いている神様の力強い約束なんですけれども、カレブとヨシアはこの地を攻略できるっていうふうにその信仰に立てたのは、この2つ目のカナンの地はあなたのもの領土となるというこの信仰に固く立っていたからなんですね。ちょっとお沸かししたいかなと思うんですけれど、笹川宣教師っていらっしゃるんですけれど、ニューヨークで法人宣教をされている方で、私たちのところに定期的にニュースレーターが届いています。先生は2019年の夏に小田原教会の祈祷会にも出席されて明かしされました。コロナ禍の中で昨年の春ニューヨークに派遣されました。主に駐在員を対象とした宣教の働きなので、人々が流動していく、帰国されて人々がいつも流動していくという、私たちがいた頃と同じ課題を抱えながら主に支えられて宣教の働きを続けておられます。私たち夫婦が初代の宣教師として派遣されたのは1990年ですから、今年このニューヨークの法人宣教は32周年を迎えることになります。 1980年代の中頃、私たちの進学校時代ですけれども、私たちにニューヨーク法人宣教のビジョンが与えられていました。当時この宣教を開始するにあたり、私には4つの課題というかハンディがありました。一つは、海外はあるか日本でも開拓伝道をしたことがない、また牧師として教会で奉仕したこともないという決定的な経験不足でした。二つ目に、私は当時英語が話せなかったのです。米国で生活していくのにこれは大きなハンディとなります。そして三つ目に、運転免許を持っていなかった。首都圏でね、東京とかで都市伝道するなら免許なしでもやっていけるかもしれませんけれども、広大なアメリカで運転ができなければそれは無茶な話です。そして四つ目は、私たちをニューヨークに派遣してくれる派遣団体が決まっていなかったのです。宣教師は、西山さんたちもそうでしたけれども、日本側で祈りサポートしてくださる団体が、母体がなければ、現地で宣教の働きすることができないんです。ということで、このように断念しようと思えば妥当と思えるような4つの理由があったのです。言ってみれば4人のアナク人が私たちの前に立ちはだかっていたのです。しかし今思い起こしても不思議なんですね。その頃全く不安がなかったといえば嘘になります。賭けだらけの未熟な私でしたけれど、心の奥底からきっとやれるという思い、そういう信仰で満たされていたのです。私に特に強い信仰があったというのではなくて、神様がその時々に必要な信仰と勇気を与えてくださっていたのだと私は思います。今挙げました、私にとってハンディだと思われた4つの課題は一つ一つクリアされていって、13年の開拓伝道の働きを全うすることができました。私たちの小さな働きを通して多くの方が救われ、そして日本に帰国されていきました。さらに私たちの後継者として立石先生が17年間、そして笹川先生が今年で2年目に入ります。1990年にニューヨークに派遣された時、この働きが30年以上にもわたって継続されるなんてことは全く考えの及ばないことでした。しかし今年32年目を迎えたことを見て、主の御心であれば、たとえどんなに大きな困難があったとしても主の働きは継続されるということを確信させられたのです。逆に言うならば、もし32年前に先ほど挙げたような、4つの理由を挙げましたけれど、そのような理由で断念していたとしたら、この働きは存在していなかったし、その時に加えられていた人々は救われていなかったことになるんですね。皆さんは海外に宣教師として出るということはないかもしれませんけれども、しかし日々の生活、教会の働きの中でさまざまなチャレンジの機会が与えられていると思います。そしてやればできるという信仰が与えられて達成できるという体験をすることができると思います。いや、もうすでにそうした体験をしておられるのではないかと思います。その際の大切なポイントは、今日のヨシエやカレブに見るように、自分ではなく共におられる主とその力を信じて歩むということではないかと思います。コロナ禍の中にあって、私たちは窮屈な生活を強いられていると思います。人との交わりが希薄になってきています。それだけではなくて、職を失ったり、 経済的に困窮したり、実際に感染して辛い思いをされたり、さまざまな困難を通らされている方々も多くおられます。心が痛みます。確かに先が見えないんです。どうなっていくんでしょうか。しかしこの中にあっても、私たちと共におられる主に信頼し続けていく、そしてそこに表される主の力を共に経験していきたいと思います。皆さんにとってそんな主の力を体験できる、そんな一年になればと私は願い、共に祈っていきたいと思います。最後にヘブル書から引用したいと思います。短い箇所ですけど、皆さん一緒に朗読したいと思います。プリントご覧ください。はい、ヘブル書11章の1節です。さて信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものです。お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美申し上げます。今日はカナの地の偵察の場面から学びました。ヨシアとカレブを奮い立たせたのは彼らの本当に自信とか力ではありません。あなたの力です。あなたの精霊の力が彼らに及んだので、彼らはそのような力強い宣言をし、それを実行することができました。私たちも本当に弱いもので、目に見えるものによって本当に動かされてしまう、そういったものですけれども、主よ、私たちのその弱さの中に、いや弱さを通して働かれるあなたの力に信頼して、この一年歩んでいきたいと思います。那須の教会に集われるお一人お一人の上にあなたの力が望み、また信仰に委ねて歩む幸いな一年を歩むことができるように、共にお祈りしたいと思います。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。